聖書を読みします。ルカによる福音書の2章の8節から20節まで。ルカによる福音書の2章の8節から20節まで。新約聖書です。マタイ・マルコ・ルカと新約聖書の最初にはありますけれども、その3つ目の書物、ルカによる福音書、その2章の8節から20節のところを読みます。これはイエス様がお生まれになった時の記事なんですけれども、そこから読ませていただきます。ルカによる福音書2章8節から20節。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見た時、羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。これがイエス様が誕生された時の話です。イエス様が誕生された時、その知らせが羊飼いたちに伝えられたと書かれています。羊飼いたちは羊の番をしていました。野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていたと書かれています。ですからこの12月24日にイブ、25日を誕生として覚えますけれども、それは事実ではない。あくまでも記念日としてイエスの誕生を覚えていることがわかります。羊の番を野宿しながら羊飼いたちがのんびりできるような気候だったわけです。春先ではなかったかと思います。でも教会はこの12月の24日、25日をイエス・キリストの誕生を覚える時として選びました。それは記念日として覚えました。今私たちにとって2000年前のイエス・キリストの誕生が具体的でないように、当時の人、この聖書を書いた人々にとってもだいぶ過去のことになっていました。ですから記念日として覚えてイエス、この出来事を覚えていこう、そう選んだわけです。それに一番近い日曜日、今日クリスマス礼拝として守っていますけれども、私たちはこのイエス様がどんな存在か当時の人からまた聞いていきたいと思うんです。今日聖書を先ほど読みました。週報の開きました真ん中の上の方に書いてあります、マラキ書4章の4節から6節を読みました。ここをもう一度読みます。あなた方は私のしもべモーセの律法を記憶せよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を滅ぼさないためだ。なんか恐ろしいような予言が書いてあります。 恐ろしいような予言。この予言が書かれたのはイエス様が登場される500年も前の話です。そのまた200年前にイスラエルの王国は、もっと言えば400年前に王国は、ダビデが建てた王国は2つに分かれ、そしてその200年後に2つに分かれた北のサマリアというところはアッシリアという大きな国に滅ぼされてしまいます。南のユダだけが残ったのですが、それからまた150年ぐらいしますとバビロンという国に攻められて捕虜に連れて行かれてしまいました。バビロンに連れて行かれてしまいました。イスラエルの民はバビロンというところで70年も捕囚の生活をします。自由がありません。これはみんな聖書によれば人々が神を大事にしなかったから、命を作られた方を忘れて自分勝手にただ自分の思い通りに生きた、だからそうなった、神に頼らず自分の力に頼ったからそうなったと聖書は記しています。まあとはいえ捕囚で70年も過ごしますとみんな心が荒廃します。自分の土地に帰りたい、慣れた土地に帰りたい、叫び声を上げました。それに神様が答えられてペルシャの王を用いて解放します。そうするとイスラエルの民は今のところに帰れるようになりました。帰った時に神殿が建てられると思ったんです。ところがそこには彼らが神殿を建てること、再建することを望まない人たちがいて思い通りに行きません。そんな時に神様がゼカリアやハガイという預言者を立てます。この預言者によって励ますんです。大丈夫、立つ。で一生懸命立てたんです。そしたらきっとうまくいくと思ったんです。ところがうまくいきません。ユダの国にはいろんな困難が襲ってきます。皆さんもそういう時ないですか？希望を持ってここまで頑張ったらきっといいことがある、あれをクリアしたらなんとかなる、そこまで頑張る、よしここまで来れた、よかったと思っても次の問題がまた起こる、病気になる、いろんなことが起こる。どうして？信仰がある方だったら、神様どうしてこんなことが起こるんですか？信仰がない、神様を知らない方でも、なんでこんなに私ばっかり嫌なことが起こるんだろうと思うんじゃないでしょうか。当時の人々もそう思ったんです。バビロンから帰った人の中には、いやそれでも神様礼拝しようという人もいましたけれども、たくさんの人がもうやめだこんなの、信仰なんか大したことないって言ったんですね。そして普通の生活に戻っていきました。だから希望がないんです。そこに立てられたのがこのマラキという預言者なんです。マラキという預言者は希望を失った人々に言うんです。今そうやって私から神様から離れて自分勝手に生きていて、きっと呪いが与えられる、でもいいやみたいな気持ちであなたは生きているかもしれない。でも神様は、神様の呪いでこの地を滅ぼさないために今ある人を使わせてくれると彼は予言したんです。先ほど読みました聖書の真ん中のところです。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。そういう方が来るんだ、大丈夫、必ずこの方が来てくれる。そしてその方が来るために、来てくれたために、あなた方が神に裁かれることはなくなる、だから希望を持って生きよってマラキは予言しました。それから500年経ちます。長いですね、500年。もう何代も何代も人が生きては死に、生きては死に、嬉しいことがあり悲しいことがあり、そんな中で500年後にこの預言者としてヨハネが生まれました。それがルカによる福音書の1章に書いてあるんです。 イエスの前に生まれるエリアとしてヨハネという人物が神様によって命を与えられました。それはザカリアという祭司、その息子として生まれました。ザカリアとエリサベツというのは高齢になっていて子供が生まれませんでしたので、周りの人からいやいや子供がないんだよあそこの家と思われていました。祭司なのでなんか後ろめたく思うこともたくさんありました。祈りに祈ったんですけれども子供が与えられませんでした。そんな時神の御使いがザカリアに現れましてこう言います。あ、ちなみにご覧になるんでしたらルカによる福音書の1章の13節からのところです。今日の聖書の箇所の1ページほど前になりますけれども、ルカによる福音書の1章の13節から。御使いは彼に言った、怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。500年前の預言者の預言通り、このザカリアの子供がエリアとして与えられる、それが預言として与えられました。で、実際に生まれます。このヨハネは人々に神に立ち返れ、絶望しないで、希望を持って大丈夫ということを語り続けます。どちらかというと厳しく語ります。神を離れた状態でいていいと思うのか、神は喜ばれない、だから神に従いなさい。あれのでイナゴと野蜜を食べながらこのように語る預言者ヨハネにみんな心打たれました。そして彼から洗礼を受けたんです。悔い改めの洗礼、方向転換、自分中心の生き方から神様中心の生き方に方向転換しました。そういう人たちが与えられ、さあこれからという時にヨハネは捕まってしまいます。それと時を同じくしてこの世でメッセージを語られ始めたのがイエスなんです。そのイエスが誕生した様、なんとそれがすごい人たちに伝えられるのではなくて、羊飼いたちに伝えられたっていうんです。羊を飼う仕事、差別されていました。彼らは羊を飼い始めましたら、このように荒野で野宿しながら羊の番をします。なかなか礼拝をするとかいうこととは程遠い存在になります。周りの宗教的なリーダーたちからは地の民と呼ばれます。大したことないやつらだ。でもその大したことないやつら、町の人からすればなんか汚れた仕事してるなと思われるような人のところに御使いは現れました。そして10節、2章の10節、御使いは彼らに言った、恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美したと書かれているんです。すごい情景がですね、起こったんです。羊飼いたちの前に天使が現れ、天の軍勢が現れて賛美を称えます。それはこの天使が今から印を見るよ、布にくるまって貝羽桶に寝ている緑を、それがキリストなんだと言います。貝羽桶の中に神の選ばれた子が寝てる、これはもう考えられないことですね。本当であれば神の 選ばれた子であれば王宮でものすごく豪華な中に寝ているはず。ところが会話桶、馬小屋の会話桶の中に寝ておられる布にくるまった赤ちゃん、これが印だっていうんですね。でその印が、これが神から与えられるものだよと言った途端、天の軍勢が集まって糸高きところに栄光があるように、地の上に平和があるようにって歌われたんです。そしてこのメッセージが伝えられたのが羊飼いたち、羊飼いたちにものすごい秘密が伝えられました。11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。救い主、救ってくれる方です。何から救うかというと、罪から救ってくれます。罪は絶望です。自分の力で生きることです。自分の力で生きて、自分の力で生きられなくなって絶望すること、それが罪なんです。それから救ってくれるんです。いや、あなたは覚えられてるよって言ってくれます。あなたは神の宝物だよというそのメッセージを語ってくれるのがこのキリストイエスなんです。この方こそ主キリストですと書かれています。キリストは選ばれたものという意味です。油を注がれたものという意味です。油を注ぐのは新しい王などに油を注ぎました。神様が油を注いで特別に選んだ方、そして主と書かれています。主は私たちの人生を導いてくださる方です。今朝も私はこの会堂に来ていつものように祈っていました。だいたい今私が覚えているのが1200人ちょっとぐらい、毎日覚えて祈ります。その一人お一人のことを覚えて祈って、また今日礼拝に集われる方のことを覚えて祈っていました。そしたら今日の聖書、私は何箇所も聖書を読むんですけれども、そこに皆さんのことが書かれていました。読みます。詩編の47編の10節にこう書かれていました。諸国の民から自由な人々が集められ、アブラハムの神の民となる、地の盾となる人々は神のもの、神は大いに崇められる。もう一度読みます。詩編47編10節、これは新共同訳ですけれども、諸国の民から自由な人々が集められ、アブラハムの神の民となる、地の盾となる人々は神のもの、神は大いに崇められる。みんな自由にできます。どんな生き方でもできるんです。でもあなたは神を礼拝することを選んで来られました。あなたは自由を用いてここに来られました。諸国の民から自由な人々が集められ、アブラハムの神の民となる。あなたは今日イエス・キリストのメッセージを聞くために来られました。イエス・キリストのメッセージは、地の盾となる人々は神のもの、神は大いに崇められる。あなたは神のもの、あなたによって神が崇められています。そしてこれから歩む道、神は一歩ずつ導いてくださいます。今日このメッセージを、今日と言いますが、この聖書のメッセージを、天使のメッセージを聞いた羊飼いたちは赤ちゃんを見つけて帰っていくんです。赤ちゃんが成長するまでの30年ほどの間、もうイエスと関係ありません。自分の生活を続けていくんです。でもそのイエスと関係ない、イエスの言葉も聞けない彼らを一歩ずつ一歩ずつ神様は導いていかれます。そして30年後、イエスのメッセージは、あなたは神の宝物だから帰ってきなさいっていうメッセージを聞きます。皆さんも今日の礼拝が終わったら、またご自分の人生に行かれます。歩んで行かれます。明日からいろんなことがあると思います。その中でどんなふうに歩まれるか分かりません。でも一つ確かなことをお伝えします。神様は受け入れてくださる方です。いつでも帰ってこれる方です。そんな方なんです。 どれだけ離れて自分勝手に歩んでいっても、これから1週間どれほどどんな生き方をあなたがなさったとしても、この場所にあなたは帰ってきていい、お帰りって神様は言ってくださいます。それが神様の確かなメッセージなんです。日本は 99% がクリスチャンではありません。私の両親も、亡くなった祖父も祖母もクリスチャンじゃありません。でも神様は迎えてくださるんです。この生涯どんなふうに生きたかわからない、ひょっとしたら辛くて苦しくて泣きながらこの地を去った人もいるかもわかりません。でもその方が苦しかったと言った時に、神は喜んで迎えてくださる方なんです。イエスを信じなければ地獄に行くとかいうクリスチャンの方がいらっしゃいますが、それは聖書のメッセージではありません。聖書のメッセージは全ての人が変えれる、それが主のメッセージです。このクリスマス、今日この礼拝をなさったあなたが神によって選び出されました。それはこのメッセージをもう一度聞くため帰ってこれます。だから安心してご自分の人生を生きていってください。いろんな問題にぶつかると思います。悩み、神を忘れること、文句を言うこともあるでしょう。でも大丈夫です、帰ってこれます。心にしっかり刻んでください。お祈りをします。全能の主なる神様、今日のクリスマスの礼拝を感謝します。神様が、そして自由な人々の中から神のことするためにここに選んだ、選び出されたお一人お一人を感謝します。それぞれの方がいろんな人生を生きています。あなたを離れていたこともあります。きっと大失敗もやってしまったなということもしたかもしれません。でも神様は今日歓迎して迎えられました。イエス・キリストは、あなたは私の宝物、宝として生きよ、そうおっしゃいます。私たちが自分を、また隣の命を、そばの命を愛して生きられますように。私たちは弱いですから、イエス様が約束なさったように、聖霊様が来て、神の霊が私たちに来て助け導いてください。メリークリスマス。感謝して主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。